医学講座18,889回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は炎症性腸疾患に対する再生医療について、東京医科歯科大学再生医療研究センター特任教授岡本隆一さんにお話しいただきます。
こんばんは。東京医科歯科大学再生医療研究センターの岡本です。本日は炎症性腸疾患に対する再生医療についてお話しします。まずは炎症性腸疾患とはどのような病気なのかについてお話しします。炎症性腸疾患には潰瘍性大腸炎とクローン病という2つの病気があります。どちらも腸に原因がよくわからない炎症が起きてしまう病気で、厚生労働省が定める指定難病です。つまり原因が正確に分かっておらず、また根本的に治す方法も分かっていない病気ということになります。現在日本には潰瘍性大腸炎の患者さんが18万人以上、クローン病の患者さんが4万人以上いるとされていて、年々その数は増えています。20代や30代といった若く働き盛りの世代に起きる病気であることも特徴です。このため一度かかったら長く付き合う必要がある病気ということにもなります。ヨーロッパやアメリカには日本よりもさらに多くの患者さんがいることが分かっていて、生活習慣や環境などが欧米化したことが日本で患者さんが増えていることの原因の一つではないかと考えられています。潰瘍性大腸炎はその名の通り大腸に炎症が起きる病気です。炎症が起きると腸の表面を覆う粘膜が傷ついて、出血したり熱やお腹の痛みが出たり、下痢の回数が増えたりします。病気がひどくなり腸の痛み方がひどくなってしまうと、大腸を全部取り除く手術、大腸全摘術が必要となることがあります。クローン病は大腸だけでなく小腸や肛門など腸のさまざまな場所に炎症を起こしてしまう病気です。腸の表面だけでなく腸の粘膜の深い層にも炎症を起こし、腸が傷つき傷んでしまうという特徴があります。このため腸がむくんだり硬く変わってしまい、腸の中が狭くなった結果、腸が詰まってしまう腸閉塞を起こしてしまうことがあります。このため狭くなった腸を広げたり、一部を取り除く手術が必要になることがあります。ではこのような潰瘍性大腸炎やクローン病はどのように治療が行われているのでしょうか。まず飲み薬を使った治療が行われます。腸に起きてしまう炎症を抑えるため、5アミノサリチル酸製剤やステロイド剤、免疫調節薬などが昔から使われています。このような飲み薬の治療で症状が良くなったり、症状がほとんどなくなってしまう患者さんもいますが、一方で症状が重い患者さんはこのような飲み薬だけではなかなか症状が改善できないことがあります。このような場合に使うことができる特別な薬として生物学的製剤があります。生物学的製剤というのは、本来私たちの体の中で作られるタンパクを体の外で必要なだけ作って、これを薬として利用するものです。代表的なものとして抗 TNF-α 抗体製剤があります。 TNF-α は私たちの体の中で炎症が起きてしまったときにたくさん作られるタンパクの一つですが、抗 TNF-α 抗体はそのような TNF-α タンパクに結合して炎症を悪化させる働きを奪い、失わせることができるとされています。2010年頃からこのような生物学的製剤抗 TNF-α 抗体製剤が日本国内でも治療に使われるようになりました。抗 TNF-α 抗体製剤は飲み薬ではなく点滴や注射の形で使われます。このような薬により、それまでなかなか治療がうまくいかなかった炎症性腸疾患の患者さんでも炎症そのものを抑えることが可能となってきました。最近は抗 TNF-α 抗体だけでなく TNF-α 以外のタンパクの働きを抑えるような生物学的製剤も治療に使われるようになってきています。ですから 炎症を抑えるための治療はさらに選択の幅が広がってきているということになります。生物学的製剤を使った治療は日本だけでなく世界的にも炎症性腸疾患の治療における切り札として広く使われていますが、このような治療が普及することによって分かったことがあります。それは炎症を強力に抑えただけでは治療を長い目で見た場合にうまくいかないことがあるということです。炎症性腸疾患は原因がよくわからない炎症が腸に起きるだけでなく、炎症によって腸が傷つき傷んでしまう病気であることは初めの方にお話ししました。ですから本来病気をきちんと治すためには炎症を抑えるだけでなく、その影響で傷んでしまった腸の傷も治し、本来の腸の形や働きを取り戻すことが大事であるはずです。一度病気によって傷んでしまった炎症性腸疾患の患者さんの腸の粘膜が治療によって本来の腸の粘膜の形や見た目や働きを取り戻した状態を粘膜治癒と言います。抗 TNF-α 抗体製剤のような生物学的製剤が使われるようになり、より多くの患者さんで炎症を抑えることができるようになったことで、この粘膜治癒という状態まできちんと治療することがとても大事であることが分かってきました。例えば粘膜治癒まで治療できた炎症性腸疾患の患者さんは、そうでない患者さんより繰り返し病気が悪くなる再燃の心配が少ないとされています。また病気が非常に悪くなったりして結果的に手術を受けなくてはならなくなる心配も少ないとされています。ですから炎症性腸疾患の患者さんでは、始まってしまった炎症を抑えることと同時に傷んでしまった腸の粘膜を本来の腸の形や働きを取り戻すまできちんと治すことがとても大事だということがわかります。傷んでしまった腸の粘膜をきちんと治す粘膜治癒というのは、言い換えると一度傷んでしまった腸を再生するということです。なぜ粘膜治癒まで治すとその後の病気が悪くなりにくくなったりするのでしょうか。その理由は腸の粘膜が本来持っている大事な役割と深い関わりがあります。腸の粘膜にはいろいろな役割がありますが、その中でも大事なことは体の内側と外側の境目の門番のような役割です。この役割によって私たちの体が健康であるために必要なものを体に取り込む一方で、体に入ると害を及ぼしたり炎症を起こしたりする原因になるものが勝手に入ってこないように守ってくれているのです。例えば腸の中は食事によって栄養となるさまざまなものが通っていきますが、そのような栄養の成分は腸粘膜の働きによって必要なだけ体に取り込むことができます。一方腸の中にはたくさんの腸内細菌や病気の原因となる菌、ウイルスなどが常に住んでいます。このような病気の原因となるものが勝手に体の中に入ってこないようにすることも腸粘膜のとても大事な役割です。ですから例えば潰瘍性大腸炎の患者さんで腸の粘膜が傷んだままになっていると、傷んでいるところから炎症を起こす原因となる細菌などが勝手に入ってこれますので、一旦薬で炎症が落ち着いた状態になってもいずれまた炎症が起きて病気が悪くなる心配が残ってしまうということになるわけです。ですから腸の粘膜を傷がない状態まで再生して治す粘膜治癒は、長く病気が悪くならない状態を保つ上でとても大事であることがわかります。では今一般的に行われている治療、主に炎症を抑えることを狙った治療では粘膜治癒となるまできちんと治療ができるのでしょうか。実は炎症を抑えることを狙った治療だけでも腸を再生させる粘膜治癒まで治療できることが分かっています。なぜなら腸の粘膜には腸を再生させる元となる細胞、腸の幹細胞がたくさん含まれていて、もともととても高い再生能力が備わっているからです。腸の幹細胞は腸粘膜の中でも上皮細胞という種類の細胞を作ってくれる細胞です。普段からたくさんの新しい上皮細胞を作り続けてくれることで、私たちの腸の粘膜は常に若く新しい細胞を保つことができ、健康な腸粘膜の働きを保つことができています。では腸の幹細胞が働いてくれることで、すべての炎症性腸疾患の患者さんで 粘膜治癒となるまできちんと治療ができるのでしょうか。実は炎症を抑えることを狙った今ある治療だけでは、およそ3割前後の患者さんは粘膜治癒までなかなか治療することができていません。そこで炎症を抑えることに加えて、腸の粘膜を再生し治すことができるような新しい治療、幹細胞を使った再生医療に注目が集まっています。では具体的にどのような方法で傷んでしまった腸の粘膜を治す再生医療が行われようとしているのでしょうか。一旦傷ついてしまった腸の粘膜がなかなか治らない時がある原因ははっきりとは分かっていませんが、その理由の一つとして腸の幹細胞の働きが十分でない可能性が考えられています。そこで体の外の落ち着いた環境に腸の幹細胞を取り出して本来の働きを発揮させるとともに、その数を増やして傷ついてしまった粘膜に戻す移植治療、再生医療が試みられようとしています。再生医療では皆さんご存知の iPS 細胞が有名ですが、これはいろいろな細胞になることができる多能性幹細胞を使った治療になります。これに対して今炎症性腸疾患で行われようとしている治療は、もともと自分の体の中にある腸の幹細胞を使うもので、腸の粘膜だけを再生することができる耐性幹細胞を使った治療になります。さらに自分の幹細胞を自分の体の再生のために移植して使う治療になりますので、自家移植と呼ばれる種類の再生療になります。では自分の体の外に取り出した腸の幹細胞はうまく増やすことができるのでしょうか。腸の幹細胞を体の外で増やす技術は日本の研究者が中心となって開発してきました。非常に難しい技術とされてきましたが、慶応大学の佐藤敏郎教授らの研究によって10年ほど前からオルガノイドという幹細胞を含む小さな腸組織として体の外で増やし育てる技術が発展し普及してきています。またマウスの研究では、体の外で増やした腸のオルガノイドを傷んだ腸に移植することによって幹細胞が傷ついた粘膜に生着して粘膜を再生できることが分かっています。このようなオルガノイドの移植に関する研究は、現在順天堂大学で研究をされている中村哲也先生らが行い、明らかにされてきました。私たちの再生医療研究センターでは、このようなオルガノイドによる幹細胞の培養技術や移植により得られる効果を炎症性腸疾患の患者さんの治療に役立てるため、いろいろな準備を進めています。その一つは、安全に治療に使えるオルガノイドをきちんと必要な量まで増やすことができる方法を作ることです。例えば余計な病原菌やウイルスなどの害になるものが混じらないよう、きちんとオルガノイドを増やし育てるには、使う材料や作業の仕方を定めて確認しながら行う必要があります。現在は定められた方法でおよそ1ヶ月の間オルガノイドを育てることによって、ごく少量の腸の幹細胞からだいたい1億個の細胞まで安全に増やすことができるようになっています。もう一つは移植の方法です。炎症性腸疾患の患者さんの病気の状態を見るため、腸の内視鏡検査、大腸カメラがとてもよく行われます。オルガノイドを増やし育てるための元となる腸の幹細胞は、この大腸カメラを使って少量の組織を取る生検という方法で得ることができます。さらに大腸カメラを使うことで、いろいろな薬を狙ったところに撒いたり吹きつけることもできます。炎症性腸疾患の患者さんに腸のオルガノイドを移植するため、このような大腸カメラの使い方を応用して、腸の再生が必要なところにオルガノイドを必要な量だけ送り届ける方法が試されてきました。現在は体の外で増やしたオルガノイドを大腸カメラを使って狙った場所に安全にうまく送り届けられることが、いろいろな方法で試験を行った結果から確かめられています。このような新しい技術や方法を使って炎症性腸疾患の患者さんの傷ついた腸粘膜を治すためのオルガノイドを使った再生医療の臨床研究が始められようとしています。初めに行われる試験では、このような治療が安全に行えることを少数の患者さんで確かめることがとても重要です。さらに より多くの患者さんを対象として治療を行った場合に、どれくらい腸の粘膜を再生する効果があるのか、あるいは病気そのものが悪くならないように保つ効果があるのかが分かることもとても重要です。このような臨床研究が進められることによって、炎症性腸疾患に対する再生医療がどのように治療に役立つのかが、これから明らかになっていくところです。
今日は、炎症性腸疾患に対する再生医療について、東京医科歯科大学再生医療研究センター特任教授、岡本隆一さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。